はい、皆様アロハです。世界を無料にする研究所主催研究員の主催だった、実は主催仲間
うわもう主催でいいよ
同志
主催っていうこと、う
ん
う
ん、はい、そんな私愛と
はい、研究員のあきこです。
はい、ギブネスラジオ始まりました、はい、
始まりました。
というわけでよろしくお願いします。
あ、お願いします。
いや、あきこさんどうですか最近
最近昨日パンを焼いて、
あー、そう、美味しそうやったね。
うん、楽しかったな
ーっていう感じでしょうか。生クリームパン、いやー、やっぱ小麦の威力はすごいっちゅうね。
そう、グルテンフリーのパンをいつも食べてるけど、小麦粉はうまい。
小麦粉うまいし、ふっくらしてくれるし、
うん、やっぱりね、いいよ。
いいですよね。いい、
白い麻薬だね。
白い麻薬そこまで言う
砂糖と並ぶ
もうね、白いのはやっぱ白米もそうだしな、結局、
うん、
いいですよね。
そう、
玄米もいいし、グルテンフリーパンもね美味しいけど、うん、なかなか配合がね難しいですよね。美味しくなって
るからね。ふっくらできないからね。はい、まあ、そんな感じで愛ちゃんはどうですか。
私はまあ相変わらずこの果てしない片付け手続き作業に追われたり旅したりしてるんですけど、うん、ちょっとね、うん、気づいたんですけど、聞いてもらっていいですか、
う
ん、
あ、どうぞどうぞ。
片付けってね、まあ、うん、この家は私の実家でもあるんですけど、もうずっと住んでないんで私の家ではないんですよね、うん、まあ、私のものもあるんだけど、だから、うん、まあ、父が、特に父が10年間、母亡くしてから10年間一人で暮らしてるもんで、もう父自身もどこに何やったんかもわからんみたいな状態だった、ね、
あるある、
まあ、そこに埃が積もってっていうところから片付けて、はいはい、で、まあ、父が亡くなって、でこのお家もおそらく手放すことになるので、まあ、整理整頓っていうか、まあ、空っぽにするっていうゴールに向けて整理整頓してるんですよね、うんうん、で最初なんか無意識に私が何をしてるかっていうと、まあ、まず、うん、まあ、まず埃を払うっていうのは大前提なんですよ埃を払う、きれい清潔にするっていうのは大前提として、
は
い、でどこに何があるのかっていうのを把握しないといけないっていう。
わかる、
うん、
で、そうそう、まさに
その前、あ、ごめん、ほこりを払うとどこに何があるかの把握の前に、
うん、
片付けるっていうか、いらないものは、まあ、一瞬、うんうん、一瞬でわかる、いらないものは捨てるっていうことをしてから、
はいはい
はい、でもってどこに何があるかを把握しないといけないっていう、この本棚にはこれだけのものがあって、はい、でこの押し入れにはこれとこれとこれがあって、でなんとなく、うん、まあ、使ってない、あの電化関係はここにあるとか、なんとなくアルバムはここにあるとか、うん、その領域、
はいはいはい、
ここに何があるっていう領域と、その量、うんうん、どれだけの分量あるかっていうのを把握して、はいはい、でそれがどれだけの重要性を持っているのかっていうのを、
はいはい、
ピピピピピってずっと考えてんですよ今。
分かるわ。
って整理したり、こう片付けしたり、
うん、
したり、このゴミに出したりしながら、それをめちゃくちゃ把握してんですよね。でこうやってこう、はいはい、毎日過ごしてんですけど、もうリミットがあるから、うん、常にこれはどのタイミングで処分しようとか、
うん、
これとこれは処分しないといけないけど、これは結構価値が高いから、うん、あそこの家にやろうとか、あの場所に譲ろうとか、うん、まあ、それも譲り場所も何箇所かあるんで、はいはい、そういうのを常にこうセンサーみたいな感じで、うん、だから落ち着かないんですけどね、本当に。
そうだよね。
そうですよね。
落ち着かないよ。作動がフル活動だね。
フル活動だし、で、まあ、これを、もし、例えば、まあ、弟だったら、そんなん知らんと、まあ、とにかくもう全部一掃するぜっていうことになるかもしんない、
うん、そうか、う
ん、けど、まあ、私はなんかもう分かんない、弟も大事に大事に整理してくるかもしんないですけど、またおそらく一掃するっていう方法を取るんじゃないかなって思うんですよね、
うん、
多分使うものと使わないものぐらいに分ける、うん、ゴミと置いとくに分けるぐらいのことはするけど、はいはい、でもやっぱりこうなんかこうそのものが持つ最適な場所にそれを見たいっていう私の欲望っていうか本能っていうか、
はいはい、
あるんで、それ生かしたいっていうね、うんうん、それはなんか、うんうん、まあ、ギブネスに 通ずるかもしれないっていうか、その、
そうか、う
ん、その命が、あの、うんうん、最善の、あの、それを発揮できる最善の場所に置きたいっていう、あるから、
うんうん、
なので、こう、常になんかね、こうやって、センサーみたいに。
そっか、これはここに行けそうだぞ、みたいな。
そう、場所と量と、領域と、はいはい、その中でも価値がどれぐらいあるかとか、どこにあるかっていうのは、常に計算していくっていう。だから、なんで、まあ、ギブネスラジオなんですけどね、まあ、お金の話も、まあ、いきなり話飛ぶんですけど、お金っていうのもそうじゃないかなって思ってて、
うんうん、
お金って何なのか分かんないと、
うんうん、
本当の意味で使えないし、どれだけあるのかっていうのが分かんないと、
うん、
あの、なんちゅうかな、どこに何に使うかっていうのも使えないし、
うんうん、
で、そのものが持つ本当の役割とか、自分がどういう世界を望むのかとか、で、この人とこの人とこの人の間にどういう関係性があるのかって、その全部が分かって初めてお金がこう価値を発揮するっていうか、
うんう
ん、なんかちょっと似てるんじゃないかなって一瞬思ったんですよね、うん、っていうわけで、そんな片付け話を話したんですけど。
なるほど。え、じゃあ、それはお金が誰かのところに溜まってるっていうイメージってことなの？
溜まってるってこともだもそうだし、まあ、例えばこのお家だったら、まあ、うんうん、一応船時計ですよね。この30番地507号は船時計なんですけど、
うんうん、
この中で、どういう、どれぐらいの量がどれだけあるかっていう、うんうん、まあ、なんか、なんていうかな、いろんなレイヤーがあるんですけどね。うんうん、っていうこともそうだし、で、私、まあ、船時計の中にいる私が誰とどうん、いう風な関係性を持っていて、その関係性がどれぐらいの密なあるものでっていう人との関係性によって、その渡るものっていうのも変わってくるし、そのもの自体が持つその可能性、例えばこのコップだったら、これはコーヒーカップだからこの何々ちゃんにあげようとか、これはお酒のグラスだからお酒が好きなあそこのお家にあげようとか、いろいろあるわけですよね。
だから そうだよね。
そういうのと、お金をどのように使うか、はいはいはい、どのように配分するか、世界にどのようにこう渡らせていくかっていうのは、はい、うん、なんかちょっと関係してんのかなっていうふ
う
に、
ね、
無理やり今こじつけてみました。
でも実際そうじゃない、うん、その私がその誰かにサポートしようと思った時も、
うん、
その人との関係性ってすごく大きいと思うよ。
そうよね。
人と、うん、まあ、ただ単純に好きとかっていうのはあるかもしれないけど、うん、なんか困ってますって言われた時に、なんか出せる額とかってやっぱり関係性にもよるよね。
うん、そうですよね。うん、でもって、例えば、まあ、まあ、これいくらでも深掘りしようと思ったら、でも、そこでお金をあげるのがいいのか、それともお金ではなくて、お金ではない形のサポートをした方がいいのかっていうのも、またね、うん、違うし、だからこれをここに移動することで、うん、この命とかこのお金をここに移動することで、どういう因果律が奏でられていくのかっていうのを、うん、なんか常にその最善の形をこう想像するっていうか、うん、それがなんかギブネスの法則の、今自分ができる一番最高のことをするっていうことにもつながるのかなっていうふうに思ったりしておるっていう長い前置きでした。
これは前置きなのね。
まあ本編にしてもいいぐらいのちょっと
前置き
ですけど、
そっか、これはそっか、前置きだったのか、OK。
あ、いいですよ、全然本編でも。
大丈夫、
ツッコミあれば。いや、
なんかいろいろそのどういう感じなんだろうなって今、愛ちゃんと見てる世界がどういう世界観で今喋ってたのかなっていうのを今想像しながら聞いてた、
ね、うん、とかどこに何を分配するかっていうことも、まあ、お金の機能のね一つだし、うん、まあでもお金だけじゃなくて、そのギブネスもそうですよね。自分の命、自分のリソース、
うん、
自分ができること、才能とか愛みたいなものをどこにどに発揮していくか、うん、その瞬間瞬間固定せずに、どこにどういうふうに、それを配分していくか、循環させていくかっていうのは、同じ仕組みなのかなっていうふ
う
に、一瞬思いました
ね。まあね、そうだね。いろいろ面白いね、考えるね。
ね
え、うん、
そう。 まあ、それもこれもね、本当にだからお金ってなんだろうとか、人間ってなんだろう、うん、私ってなんだろうっていうことをまず知らないと、うん、それもね配分できないっていうことなんで、うん、でちょっと最近私がね始めた面白いことがあるので、うん、聞いてもらっていいですか？
もちろんどうぞどうぞ。
私の話ばっかりで恐縮なんですけど、うんうん、なんか最近ね、うちの息子ゆうたろうに、うんうん、お金の概念をねちょっと教えようと、うんうん、でもお金の概念を教えようっていうよりは、まあ美味しいコーヒーをね入れるのが好きなんですよ。私はドリップ、ペーパードリップでね、うん、コーヒー自分で入れてたんですけど、うん、あ、これを息子に入れてもらったらもっと楽しいかなみたいな、自分も助かるし、うんうん、助かるっていうのもめんどくさいんですけどね、自分で。でもまあ面白いかなと思ったんですよね、ゆうたろう的にも、うんうん、遊びの中で美味しいコーヒー入れれるようになって、でそれで誰かが喜んでもらえるっていうのはすごい面白い、いい体験、遊びなんじゃないかなって思いついて、でちょっと教えるようになったんですよ、美味しいコーヒーを、うん、入れてみないかって言って、うん、でお湯沸かして、でコーヒーこうお盆に乗せて、この道具乗せて、うん、運ばせて、でペーパーこう折って、で粉をね一さじ分入れて、うん、平らにしてみたいな、でちゃんとやるんですよ、教えたらね。でお湯注ぐとこだけちょっとね熱いし難しいから、うん、まあ、今練習中なんですけど、でそれをまあこうなんかインセンティブがないとちょっとやっぱ動かないっていうかね、子供も大人もね、うんうん、だからもうちょっとでそれにプラスしてお金の概念っていうのをちょっと教えてみようかなと思って、
うんうん、
で昔読んだなんかの記事でね、子育てするときに子供に同じようにそのコーヒーを入れるっていうことを教えて、でじゃあコーヒー1杯、じゃあゆうたろうコーヒー1杯10円なんですよね今、
うんうんうんうん、
普通コーヒー10円、ゆうたろうコーヒー10円で、蜂蜜入りコーヒーは20円で、次の段階でじゃあ、うん、それでたまったお小遣いで、じゃあチョコレート買ってこようっつって、でチョコレートがいっぱい入ったんですね、でチョコレートを買ってきて、チョコレート付きは30円もっとたまったらクッキー買ってこよう、でクッキー付きは、40円か、
うんうん、
蜂蜜入りだったらまた50円なんですけど、まあ、そんな感じで値段つけて、うんうん、ゆうたろうコーヒーメニュー表を作って、うんうん、で今日何しますかって言って、
だい
たい一番高いやつを売りつけようとしてくるんですけどでもそうやって、まあ、コーヒーの入れ方プラス、で、うんうん、美味しくなれよって言って、こうヒーリングするとお手手からはエネルギーが出てるから美味しくなるんだよっていうようなことも、
うんうん、
まあ、でまあお客様に接するときに、なんていうか、その笑顔でごゆっくり、どうぞごゆっくりお楽しみくださいみたいな感じで、こうホスピタリティをね教えたり、しながら、まあお金っていうものを、まあお金面白いですよね、子供にとって。なかなか
そうだね、
まともに触るの初めてだったんじゃないかな。でこれが50円、これがいくらみたいな、でこれが日本のお金で、これがカナダのお金みたいな感じで、お金の概念もちょっと教えてるんですよね。でもって、まあ、ちょっと発達したら、まあ、ちょっといい豆、さっきクッキーとチョコレート仕入れたみたいに、ちょっといい豆を仕入れてきましたけどいかがですかみたいな感じで、っていう風に、そのお金の概念もそうだし、そのビジネスの概念っていうのも教えていけるっていうような記事を読んで、私も今ね息子5歳になりましたんで、ちょっと やってるとこなんですよね。結構面白いなって思ってて、
面白い、そういうのは面白いね。
カナダでもね、レモネードスタンドとかありますもんね、ストリートで、ね、
あるよね、結構みんなさ、うん、買ってくれてるよね、レモネードスタンド立ってるとみんな。
だって買っちゃいますよね、
なんかね、可愛くてね、
可愛くてね、レモネードを看板作ってね、うんうん、なんかね、ディスプレイしてね、で可愛い子が売ってたらね、買っちゃいますよね。
そっか、
まあ、でもなんか可愛くて買っちゃうっていうのももちろん大事だけど、そこでどういうふうに工夫したら売れるかとか、どういうふうにしたらまたこうリピートでね、うん、来てくれるかとか、そういうことも教えたり、 でもやっぱり仕事の概念というかね、こう、
うん、
働くことも伝えたいなって思ってて、 で、あとまあ洗濯物を畳んだりとかいろいろ片付けすることも教えてるんですけど、なんか私はそれに対してお金はお小遣いをあげたくないなって思ってて、
なんかやるのが当たり前くらいの方がいい、
ね、やるのは当たり前だし助け合うのがね当たり前だし、なんか洗濯畳んでいくらってなると、なんかやりたくないのにやりたくないことをやる、で面倒くさいことをやるとお金がもらえるっていう、そういう世界観にしたくないなっていう、のがあって、いやでもやってました昔あきこさんお小遣い、
してました、なんかやってた気もするけど、なんか途中であやふやになってる気がする。でもなんか私もらってたな、なんでもらってたんだろう、
なんか洗濯干して洗濯畳んで何十円とかやってませんね。なんか私やってたなと思って小遣い稼ぎ、月にいくらもらえるって小遣い以外にお手伝いで、
一応なんかそういうのあったんだけど、雨戸閉めいくらとか、
雨戸閉めいくら
なんかお風呂掃除いくらとかあったけど、なんか私途中でどうでもよくなってやめた気がする
そうなんや、
でもなんか何だったかな、どこどこにお使いに行ってきてあげるから、お金ちょうだいって言ったことあるかもしれない。
ああ、自ら交渉して。
自ら、
それは成功したんですか？
大成功したと思う。本当に、思い出した。すごいもう子供じゃない。それはもうすでに大人になってた。高校生くらいだった、私もすでに。でもなんか妹がなんかお財布かなんかを原宿で落としてきたらしいんだよね。で中に身分証明書が入ってて連絡が来てお財布落としてますよみたいな。で妹は原宿に一人で行くの怖いと、お友達と行ったからその時は、私は結構一人で出かけるの好きで原宿も 2,3 回行ってて、交通費出してくれるのみたいな、プラスお小遣いくれるのみたいな、たらいいよって言ってくれて、親が言ったのか、取ってくるよみたいな感じで取ってきたかもしれないまあなんてラッキーなみたいな感じで
いいね、原宿行けるしね、それはいいお仕事というかラッキーでしたね。
そういいお仕事したなと思って、そういう時はあったかな。
なんかね、子供の頃っていろいろ親の使いでちょっと小遣いもらったりしてたなって、そう思い出しますよね。
なんかお小遣いとはちょっと離れちゃうんだけど、全然関係ない話になっちゃったら申し訳ないんだけど、そのさっきのレモネードの話じゃないけど、可愛いと買っちゃうじゃん大人、それはね、私小学校の時にもうすでに分かってた。
あ、自分で、
なぜかっていうと、募金、うちのおばあちゃんに連れられて、なんか募金箱を持つ係みたいなのをやったことが、なんかのそれこそなんとかの分かんない救済、分かんないけど忘れちゃう、なんで集めたか全然今覚えてないんだけど、赤い羽みたいなそういうやつ、で大人ももちろんいて、高校生くらいの人もいて、私が多分小学校低学年くらいでもっとちっちゃい子もいて、でなんかこうやって箱やって叫んでるじゃん、そうするとちっちゃい子ばっかりにお金を入れてるっていうのをじーっと見てて、なるほどって思った私とかも来るわけ、まだちっちゃいから、これがトリックかってずっと思って見てた
やっぱ観察者なんですね、あきこさんは。
すごい見てて、で大人のとこには行ってないじゃんと思って、
そうやね、
ちっちゃいだけで得だなと思ったもん
まあ入れる人はね、誰に入れても同じ箱だって分かってるから、じゃあ頑張ってるちっちゃい子、かわいい子に入れるみたいですよね
入れちゃうじゃんね。そう、だからそれは面白いなと思って見てたよ。
いやトリックですよね。でもそれがなんか、まあちっちゃいからちっちゃいから可愛いっていうのはもうそれだけ生きてるだけで才能だし、それが大人になって生きてるだけで可愛くなくなってきたら、やっぱその可愛さを自分で作る、笑顔でいるとか清潔でいるとかエンターテインメントするとか、そういうなんか可愛いに変わる何かプラスアルファを自分で作ることができるじゃないですか。
確かにね、
そう、それをなんかね今のうちから教えたいなと思ってて
そうか、
だから仕事、そうなんですよね、だからまあ ちょっとしたことなんですけど、仕事は辛いことをして金もらえるんだ、我慢したらも金もらえるんだっていう世界じゃなくて、うん、自分が得意なことを、とか自分がやりたいことを楽しいなって思うことをもっともっと上手になって、でその上手になったことで美味しいコーヒーができる、うん、そうすると私とかあきこさんとか来てくれたお客さんが喜んでくれる、うんうん、ハッピーになってくれる、それでお金がもらえるんだよっていう、
うん、
なんかそういう世界を作りたいなっていう勝手なね、うん、親のね、
うん、そうか楽しみだね。
そう、そんなゆうたろうコーヒーなんですよね、うん、
そうか、私はあのホールセールでゆうちゃんにパンを売りつけるわ、
うん、あ、教えたって、教えてやって、うん、こうやってやんだよ。
30円で仕入れて50、30円で仕入れて60円で売るんだよ。
あ、そうそうそう、そういうのをね。
30円の利益だよって教えたら。
そう、教えてくださいよ。ね、あきこさんのね、手作りパンとコラボしてもいいしね。
ね、そうそうそう。
でもってこの先にお金を稼いだ先には、じゃあそれをどうやって使うっていう
ことね、
待ってるから、
ね、
自分を幸せにすることもできるし、誰かを幸せにすることにもできるし。っていうことも教えれるし、うん、でもってその先、うん、その先っていうかは、まあ、同時並行なんですけど、まあ、ギブネスっていうやり方っていうかね、あり方もあるよっていうことも、うん、なんかね思っている、そんな野望、うん、それがゆうたろう
ゆうたろうコーヒー、乞うご期待だよ、
乞うご期待、
皆さんの街に。
そうですね、皆さんの街に、今のところ日本ですけど、またカナダに帰ったらね、ゆうたろうコーヒーオープンしようと思ってますので、ね、皆さん、うん、遊びに来てくださいもしくは
楽しみにしてます、
もしくはコラボしてください
あ、いいね、コラボいいね、
はい、募集中でございます。
はい、
はい、今日はそんな感じかしらね。
はい、そんな感じでしたね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
皆さん良い一日を。バイバイ。